仁、坂本龍馬と同じですね。龍馬が死んだ日も確か、仁の夢の中でミキが言ってましたが、この言葉が意味するのは、龍馬が暗殺された日は実は龍馬の誕生日だったということなんでしょうね。坂本龍馬は天保6年11月15日生まれで、亡くなったのは慶応3年11月15日。ただし西暦に換算すれば月日は異なってしまうんですが、そしてそんな三木と瓜二つで祖先とも考えられるの風邪は、案の定乳がんが再発、仁に転移性乳がんの生存率は2年で5割と告げられると、身をものの風邪はその言葉に悲しむどころか、
そんなに2年も、それならこの子を抱けんすな、笑い顔を見ることも声を聞くこともできんすな、手をつなぎ歩くこともできるやもしれんせん
と泣いて喜び、さらに、
先生、この子はあちきの夢なんでありんすよ、あちきはこの先長くは生きられんせんけんど、この子は何十年も生きてけんしょ、この子がこう持てばそれこそ100年200年、後の世までもあちきの血は流れ続けるでありんしょ、その営みの中であちきは永遠に生き続け、その子の血となり肉となり目となり見ることができんしょ。
しかし仁は、未来へと続く命の川、ミキの生まれ変わりへと続いていくかもしれない子供、野風さんの夢は俺の夢でもあるけれど、歴史の修正力はこの夢を許すのだろうか、ミキが別の人間として生まれ変わることを歴史を変えることとは見なさないでくれるだろうか、もし野風さんと子供を目の前で死なせてしまったりしたら、またしても歴史の修正力が働くことを恐れる仁、すると、なんと咲が悟すように、
野風さんの夢は叶うのではないでしょうか、未来の人間である先生が歴史を変えることに対して歴史は修正を加えようとするのかもしれませんけれど、もしこれは野風さんが、この時代の人間が強い意志を持って未来を変えたいと願ったことだとしたら、それはもはや修正されるべき歴史ではなく、ただの歴史なのではないでしょうか。野風さんはおそらくご存知なんです。先生が未来から来たということも、先生の思い人が自分の子孫であるかもしれないということも、だから命を懸けても産みたいんです。もちろんお慕いするルロンさんのお子であるということもありましょうけれど、それだけではなく、後の世で先生の出会うべきお方を野風さんはもう一度作って差し上げようとしておられるのではないでしょうか。かような夢を握りつぶすほど天は無慈悲ではないと私は信じとうございます。写真がなくなってしまったのも、ミキさんが新たに生まれ変わるという天の声だと。先生、私に野風さんの子を取り上げさせてもらえませんか。先生には関わりのない、ただの私たちの歴史とするために。
ちなみに、現代における仁の恋人ミキというのは、原作コミックには登場しないドラマオリジナルの人物だけに、この先の展開がどうなるのか、これは本当に楽しみ
ですよ ね。
それにしても綾瀬はるか、この咲を演じている時は本当に聡明でね、凛々しくていつも前向きで普段の天然っぷりと比較するとまさに演じてるって感じですけどね
ただあの酔っ払いぶりは天然っぽかったですけどね
ちなみに、公開中の映画プリンセス豊臣では、同じ牧目学ぶ作品の鹿男青鬼吉に匹敵するほどの天然ぶりなんですけどねそして一方で、野風のウェディングドレス姿、本当に綺麗でしたよね。
似合ってましたね。
ちなみに公式サイトの現場レポートには、こんな撮影秘話が。
5月9日月曜日のこと、朝8時頃から丸1日かけて撮影が行われていたのは、野風とルロンの結婚式のシーンでした。2人が式を挙げたのは、横浜の外国人居留地の中に建立された横浜天主堂というカトリック教会の設定だったのですが、この建物は大火の際に焼けてしまって現存していません。今回の撮影には、郊外にひっそりと佇む素敵な教会をお借りしていました。
なるほどね。ということで、そんな仁のサポーターになっていただいてますのが、兵庫県加古川市に本部を置き、クリニックや介護施設などを運営している医療法人社団法師会。さて今回は、適合高齢者専用賃貸住宅稲穂の里の管理者の方にお話を伺ってきたんですが、その前にいきなりプレゼント告知。今、稲穂の里の現地見学にお越しいただいた方の中で、テレビ番組を切るを見ました、聞きましたと報告いただいた方には、ちょっとしたプレゼントをその場で差し上げる特別企画を実施中。 ちなみに稲穂の里へのお問い合わせ電話番号は 079-496-6363 079-496-6363 となっております。医療法人社団法師会稲穂の里管理者の辰巳さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ドラマ人の舞台は幕末の江戸なんですが、その時代でも稲穂の里っていう名前は違和感がないように思えるんですが、今回はまず稲穂の里というのは具体的にどういう施設であるのか、それをお伺いしたいんですが、
まずその特別養護老人ホームとか、はい、介護老人保健施設といった、はい、まあ、施設ではなくてですね、こちらの方は高齢者の方の集合住宅、はい、まあ、高齢者専用賃貸住宅というふうな形になっております。
今までの施設とは具体的にどこが違うんですか？
施設の方では介護保険における施設サービスというふうな分類でサービスの提供を、中で介護する職員がいてて、ご生活の中で必要な介助をご提供しながら、またはリハビリをご提供しながら生活をしていただくというふうな形になるんですけども、特にあの特別養護老人ホームさんの場合はおおよそまあ就寝ご生活がしていただけるふうな位置づけになるんですけども、高齢者の方の専用賃貸住宅ですね、こちらの方の場合は基本的にあの在宅ですね、お家にいらっしゃるという状態と同じ状態になりますので、お部屋自体も、ご本人さんに賃貸契約という形で借りていただいて、でこちらの方でのご生活としては在宅サービスですね、介護保険の在宅サービスというものを同じように受けていただけますので、介護の必要な方には、外からホームヘルパーさんが来られたりとか、通所系のサービスですね、デイサービスとか、通所リハビリデイケアというものに通われたりとか、でもちろんそういったものが必要ない方であっても、やっぱりお一人暮らしに、不安を抱えておられたりとか、特にまあ夜になると、一人でこう休まれてて何かあった時にどうしようっていうふうな不安っていうのはすごく大きいので、やっぱりこちらの方では、24時間職員が常駐してまして、夜間であっても、対応の方を取らせていただいてますので、そういった際にお部屋に完備してあります緊急コールというものがありますので、何かあればそのコールの方で知らせていただければすぐに職員が駆けつけて対応させていただくような、そういった安心の中でご生活をしていただくというのが、通常の、在宅とは違う、また施設とも違うような、生活というふうな形になります。
でまあ、具体的なサービスとしては食事なんかも提供いただける。
そうですね、生活支援サービスというふうな形に含まれるんですけども、厨房の方が、別途まあ委託業者の方にお願いをしてまして、こちらの方で完全に手作りのお食事っていうのをご提供させていただいております。
わかりました、ありがとうございました。それでは今後ともドラマ人の応援の方もよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。